理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第222回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでゾロ目の222回です。
にゃんにゃんにゃんの回です。
そうですね、
猫の回でございます。
猫の話題ですか。
うん、猫の話題です。
お、じゃあ香里さんが猫の話題のことを喋ってくれるらしいので。
そうですね、うちにいる猫が今1,2,3,4,5匹かいますけどね、みんなそれぞれ個性がバラバラで、
うん、
でもなんだかんだ言って折り合いをつけてはいるんですけどね。初めから5匹そういたわけじゃなく、先住猫がいるところに1匹増え1匹増え1匹増えって言って今の人数になってって、うん、で、家出して、戻ってきて、っていう感じなんだけど。
そう
なんだかんだ言って、仲いいとは言わないんだけど、
それぞれ。
お互いの存在を認めるっていうのかな。
そうですか。
うん、今なりましたね。よかったよかった。
今回ね。
はい。
星空の話なんですけど。
あら、猫の話題ではなく。
で、猫って、
うん。
結構古い時代から人間と一緒にいるじゃないですか。
いますいます。
なんですけど猫座はないんだよね。
なぜ。
なんかね、飼ってしまったら手段にならないのかね、うん、
でも犬飼わないの。犬座もないか。犬もないね。狼とか。狼、
あ、大犬小犬があるんですよ。で猫は実は山猫座はあるんですね。
ほう。
なので、家で飼っちゃうとあんまないのかもしれないなと思って。
犬はじゃあ飼ってなかったんですか？
あ、大犬、小犬はもしかしたら、野生のやつかもしれない。
なんででしょう。
ということで、山猫座はあります。
ねえ、ライオン、獅子座だってライオンでしょ？
獅子座あります。
ねえ、なぜ猫は、
猫座は、うん、1799年に、うん、ジェローム・ラランドが考案し、うん、1801年の、星図には載ってるんです。
お。
なんですが、88星座にしたときに、うん、猫座は選ばれなかったんですね。
ひどいね。
ということで、一時期あったようです。なので、古い、19世紀の星座絵だと、もしかしたら猫がいるやつもあるかもしれません。
ねえ、なんででしょうね。やっぱり猫は天に昇るんじゃなくて身近に置いときたかったのかな。
うん。で、先週というか、この収録の前の週の週末に、
はい、はい、
上野動物園に行ってきました。
猫を見に。
猫は見てないんですけど、うん、妄想旅ラジオっていうポッドキャスト番組の方々がご案内してくれるっていう上野動物園のまあオフ会というか、みんなで動物を見ようっていう会だったんですけど、
ほうほう、
旅のしおりじゃないんですけど、
うん、
どこどこを見ましょうって言って、見どころとかが書いてあって、
そういうの作ってきてくれたんですか？
そうなんです。
すごい。
旅のしおりじゃないけど、動物園のしおりがありまして。
うん。
で、やっぱね、見どころが書いてあると、
うん、
楽しさがまた違っていいね。
おー、そうか、こういうところを見るんだっていう視点もできる。
そうそうそう。
うん、
うん。熊シリーズ並んでるとかあるんですよ。
ほう。
マレーグマがいて、
うん。
ツキノワグマがいて、
うん。
白クマとかホッキョクグマがいて、
うん、
で、
全く待った。
あったかいところ、
うん、
温帯、
うん、
北極でしょ、
うん。
で、同じクマの仲間なんだけど、だんだん寒いところに行くと体が大きくなりますよねみたいな。
なるほど。その違いを楽し、違いも見てねっていう風に書いてあれば確かにそうですね。
そうそうそうそう。とか、パンダはどこが黒くてどこが白いか予想した後、うん、実際に見て確かめてみましょうとか。
イメージでパンダって言うとですね、まあ、目の周りが黒いっていうのは浮かぶけど、
はい、
なんだろう、じゃあそれを例えばパンダの絵に黒く塗ってみましょうっていうと案外正確に描ける自信がないですね。
とりあえず目の周りと耳は黒くしようかなみたいな。前足は黒い？前足の肩のところは黒い？
肩から黒かったかな。なんかここのところあのパンダの赤ちゃんが生まれて、うんうん、で生まれた時はほとんど真っ白だったのが徐々に色がついてきましたって報道があって、あ、黒くなってきたっていう風に見るじゃないですか。でそうして初めて、あ、肩が黒くなってきたんだっていうような場所を認識した記憶はあるので、肩と腕は黒かった気がする。
そうなんです。背中に黒は回っていて、肩から、うん、で、前足が黒くて、
うん、
後ろ足は黒くて、
後ろはじゃあお尻が黒いのか？
お尻は黒くないんですね。
尻尾は黒いよな。
出ました。尻尾が白か黒か問題。
尻尾は黒。
尻尾は白なんですね。みたいな話を、その、
あらかじめ予想してから見に行くわけですね。
その動物園の表紙には、
うん、
クマっぽい絵が描いてあって、
うん、
パンダの黒いとこ塗ってみようって言って、はい、皆さんに最初にパンダ見に行きますよ。表紙を見て黒いとこ塗って、まあ、大人の人めんどくさかったら思い浮かべて、パンダ見に行ってみましょうっていう感じである。
対象、お子さんも OK っていうようなオフ会だったんですね。
その場で集まりましょうっていう感じでした。
私たちが前やったような感じで。
そうです、そうです。
じゃあ別に、参加表明はここにどうこうっていうわけではなく、何時にここに集合してきた人一緒に行きますよって感じなんですね。
うん、なんですけど、うん、その、しおりを作るのに、
うん、
参加の人は事前連絡くれると嬉しいですって書いてあった。
うん。事前連絡しましたか？
私はしましたよ。
うん、じゃあ、よしやすっていうサイン入りのしおりをもらえたわけですね。
自分で名前書きますけどね。
名前書いたんだ。何年何組でした？
学年ないです。
そうですか。大人組。
大人組です。
で、白黒は当たってたんですか？
白黒は、尻尾は当たってましたけど。
尻尾白かったんだ、吉安さん。
集合がパンダのポストっていうのがありまして。
うん。
そこのパンダのポストには、なんと尻尾があって。
うん。
尻尾白かった。
それ多分塗り忘れですよ。
で、肩のところから結構上の方までというか、うん、背中側まで黒が回ってるっていうのは、そう言われてみるとそうだったかなって感じでしたね。
なるほど。じゃあその時に集合しながらなんとなくぼーっと見ていたパンダを思い浮かべながら描いたから当たったと。
なので、やっぱりね、見方とか大事だなって思いました。
時々、あるのが、想像でというか、記憶で書いてみようってあるじゃないですか。
うん、
あるある。ドラえもん書いてみようとか、
うん。
あられちゃん書いてみようとか。
まあ、あと、千円札書いてみようとかね。
あ、それはまた難しい。
これアメリカ人だったら、1ドル札書いてみようってあるんですよ。
へえ、そういうのって、すごい毎日毎日見てるようなものであっても、いざ、細かいところまでって思うと、案外覚えてないんですよね。
覚えてないです。硬貨？コインは多少わかるけど、お札はわかんなかったし。
結構面白いですよね、そういうゲーム。
そう。漢字で1000円ってどっかに書いてあって、1000っていう数字がこことここに書いてあって。
確かにそうですね。漢数字と英数字で書いてあって。
英数字っていうかローマ数字ね。
え？は、アラビア数字？
あ、アラビア数字。アラビア数字が正しいです。ローマ数字じゃない。
イエーイ、イエーイ。
そうそう。で、表面と裏面があって。
うん。どっかに透かしが入ってて。
そう、アメリカのドルだと、どっかにこう三角のやつがあったりして、ピラミッドのね。
そうそうそうそう。で、何か、どういう風に折ると、なんかパンケーキが出現するっていうのもあるじゃないですか。
知らない。
なんかあったはずだよ。
ちなみに千円札の肖像が誰ですか？
聖徳太子。
え、いつだよ。
聖徳太子のことってあったっけ？
聖徳太子千円時代。
わかったわかった。二藤兵衛稲造。あ、じゃあ伊藤博文だ。
そうですよ。伊藤博文。
伊藤兵衛稲造。じゃあ岩倉具視は500円でしょ？
青くてちっちゃいやつね。
そう。あれ、二藤兵衛稲造っていた？
いましたよ。
じゃあ5000円？
一時期5000円だったかな。
あ
ー。はい。
野
口英世？
え？あれ？夏目漱石は？
あれ？みたいなことも起こりますので。
あれ？あれ？え？いや、野口英世じゃなくない？夏目漱石じゃない？あれ？え？
結構面白いね。
え？いや、ほらほら、私、いつもゼロが多いものしか見てないから。
あ、そうなの？現金とか使わない人かと思ってた。
そう、あ、そうね。そっちの方がかっこいいか。現金使わない人だから。うん、そうします。はい。
夏目漱石時代ってのはあるんですけど、はい、今は野口英世なんですよ。
え？まあ、そのくらいで私ほら移行したんですよ、カードに。
そうだよね。伊藤博文っていうのもあるし、うん、その前聖徳太子ですね。
そうなんだ。その前は聖徳太子だった。え、聖徳太子全部やったことがあるってこと？
聖徳太子は結構100円時代も1000円時代もあるんだね。5000円、1万円。う
ん、ねえ、全部やったことあるんだ。
そうそうそう。まあ、全部かどうかわかんないけど。ということで、夏目漱石は、今調べましたけど、1984年から2007年まで。
ほう。
昭和59年から平成19年までで。だそうです。
おお。
はい。
あら。あら。
今は野口英世ね。
あら。いつの間に変わったのかしら？
そうなんです。そのね。そうなんですよ。ということで。
はい。はい。
ちょっと話はそれましたが。
はい。
今回も8月の天文現象について説明していきたいと思います。
はい。よろしくお願いします。さあ、今年もやってきました天体観測シーズン。星が綺麗なのは冬ですが、子供たちにとっては夜更かししやすい夏休み、この時期が一番の天体観測シーズンでしょう。今月の主役はお月様です。満月となる8月8日、夜明けの空で部分日食が見られます。肉眼でも見られますが、双眼鏡や望遠鏡があるとより楽しめるでしょう。そして8月といえば、毎年話題になるのがペルセウス座流星群です。空の暗いところでは1時間に60個もの流れ星が見られることがあります。長く明るく美しい流れ星が見られるペルセウス座流星群ですが、今年はお月様に邪魔されそうです。というのも、満月の数日後がペルセウス座流星群が一番多く見られる日だからです。それでも月明かりに負けないくらい明るい流れ星が現れることもありますから、期待して待ちましょう。夏休みなんて関係ないよというお父さんお母さん、子供が星を見たがってるからと理由で休暇を取るのもありかもしれませんよ。
今回は本編の頭で読んでみました。かおりさんはペルセウス座流星群は山で見たことあるんでしたっけ？
山ではないです。普通に家の前のちょっとした広場とかでは見たことありますね。まあ、流星群というか、でも流星、流れ星がひょいひょいひょいひょい流れてるのは見ました。
うんうん。
うん。
やっぱりペルセウス座流星群の時、特にね、空が暗いところで見晴らしがいいところだと、本当にたくさん見られるので、うん、おすすめですよ。
そうですね。特に、まあ、流星群の時期は本当にたくさん見られるけど、夏はぼーっと空見てると案外ヒュッと流れたりしますよね。
そうなんですよ。
うん。
先月お案内したかどうか忘れちゃったんですけど、7月の末にも、はい、 水亀座とかヤギ座の、流星群っていうのが、ある程度極大とか出現しているので、
はい、
それと合わせて夏は流れ星が飛ぶ日が多いはずです、
うん、ただなんかずっと流れ星を見ようと空を見てると、なんだろう、流れてないのに流れたように何かが見える時があります。
あ、わかります、わかります、
ね、
あの目をギョロって動かした時に何かしらピュッて流れた感じがするんだけど、
そう、視界の端っこの方でなんかふにゃって言ったような気がするんだけど、でも流れ星ではなさそう。
そうですね。で、うん、先ほどのご案内もあった通り、
はい、
8月で満月なのは8月の8日
ゾロ目ですね。
そうですね。で、ペルセウス座流星群が、まあ、極大というのは、
はい、
8月の13日
お、じゃあ満月から5日後ぐらいに極大になるから、確かにまだ月明かりは明るそうですね。
そうですね。一応、13日って言ってるのは13日の夜明け前が極大ね。
はい、
はい。
前後何日間かはやっぱり
見られます、
見られるんですよね。
はい。なので12日から14日はそれなりに多くて、
はい、
多少この、流星群としては、7月25日から8月20日頃までと言われているので、はい、その辺は多少流れ星が多いかなと思います。
はい、
はい。で、前後しましたが、8月の新月は8月の22日、
はい、
で、次の満月は9月の6日になります。
はい、
はい。これが月で、8月の8日の満月の日は、うん、分月食があります。
ほい。
これはですね、夜明け前、8月の8日の夜明け前、かけ始めは、2時22分かけ終わりが、午前4時18分。
なんかすごい、今日はゾロ目デーですね。
うん。
2時22分、ゾロ目、にゃんにゃんにゃん。
で、部分日食なので、
はい。
一番欠けてもですね、月の半分ぐらいまではいきません、欠けてるのが。
あ、本当に部分も部分、一部分って感じなんですね。
そうですね。直径的に言うと3分の1ぐらいまでかな、半分まで欠けない感じ。一応最大食は 0.251 と書いてあるんで4分の1か。
はい。
です。見える方向はもちろん月なので、満月なので見失うことはないと思うんですけれども、午前中、満月の日午前中、夜明け前の未明ね。
はい。
なので南西の方向から西南西に、沈んでいくところ。
これって、8月8の、日の
夜明け前
だから、8月8になったばっかりって時ですよね。
そうです。8月7日の夜から続く、深夜過ぎ。
うん。はい。
なので夜更かしするというか、朝早く目が覚めたらなのかわかんないですけど、で、望遠鏡や双眼鏡で見るとよりこの食の部分が綺麗に見えるんじゃないかと思います。
食。
あと、ですね、北の方というか札幌とかそっちの方だと、月食が終わる前に明るくなってきちゃうかもしれませんね、空がだんだん。
ああ、もう朝になっちゃうんですね。うん。夏だからちょっとね、日が昇るの早いですもんね。
そうですね、はい。満月なので東の空が明るくなってもまだ西の空はやや暗くて、そこに月があるので多少いいんですけど、
うん、
はい。で、月の話でいくと、
はい、
新月が22日、
はい、
ですので、
うん、
ここがアメリカで見られる皆既日食の日です。
あ、そかそかそか、アメリカ大陸を縦断するんでしたっけ。
そうですね、西海岸から東海岸までずーっと、日食帯というかが通り抜ける感じです。
はい、
はい。なので、日本だと 言えませんが、もしかしたら中継とかね、ニュースには出るかもしれませんね。
そうですね。結構やっぱり、アメリカ国内は国内でフィーバーってるし、うん、その、ツアーみたいのもね、出てるわけですからね。うん、
アメリカ時間で行くと、8月21日の、午前中になるのかな、
うん、
感じとしては。
うん。要は、要はというか、晴れてほしいですね。
晴れるといいですね。観測するところが。
うん。
はい。で、もし、リスナーの方で、観測にいらっしゃる方がいたらですね、ぜひ感想の方をメールで送ってください。
お土産を送ってきてください。
お土産はどっちでもいいです。お土産話で。
はい。
はい。で、他の惑星の話をします。
はい。
水星は、7月の、何日だっけ ?30 日だっけ ?31 日か。ごめんなさい。7月の30日に、東方最大理学っていうのになるので、
はい。
夕方、太陽から一番離れて西の空に見えます。
はい。
なんですが、その後だんだん太陽に近づいていってしまうので、8月の上旬は、太陽が沈んだ後、うまく探せば見えるかもしれませんが、だんだん見えにくくなっていきます。
はい。
はい。金星は引き続き明けの明星、2時前後に、出てきて、お日様が出て空が明るくなるまで見えています。
はい。
はい、東の空ですね。火星はほぼ太陽の向こう側にいますので、ほぼ観察できません。
はい。
午前、日の出前にちょっと見えるかもしれないぐらいかな。はい。で、木星と土星は引き続き見やすい状態で、
はい。
木星はお日様が沈むと、すでに西の空にあるんですけれども、だんだん沈んでいきます。
うん。
まあまあ明るいので見つけやすいはずです。
はい。
で、土星はですね、お日様が沈んだ頃に、南の空、に南中するぐらいなので、南の空を、見ていると、お日様が沈んだ時に明るく光る星が、土星で、深夜に向けて沈んでいきます。
はい。
はい。っていうのが、惑星の動きです。土星はね、引き続き、見頃ですので、各地でやっている観望会とか、天文台とか科学館とかで、望遠鏡を覗かせてもらえるようなイベントあると思うので、
うん、
そこでは多分土星を見せてもらえるんじゃないかと思います。
はい。
はい。で、ちょっと前からお知らせしている月と惑星の近づくイベントですけれども、8月は、まず8月の3日、月と土星が近づきます。
はい。
で、金星と近づくのは8月19日。で、木星と近づくのは8月の25日。
はい。
で、8月の30日、また土星と近づきます。
はい。
で、8月29日は上弦です。なので、ここはではですね、夕方6時ぐらいに月面 X が見えるはず。
お。
はい。という感じが、主な天文現象で、
はい、
もう一つ、8月の28日は、
うん、
伝統的七夕、旧暦の七夕になります。
お、
半月からちょっとだけ、小さい、
うん、
上弦に近い月ね。
はい。船に見立てるような感じですね。
はい。が、夕方に西の空に見えてだんだん沈んでいくというのが見られるはずです。なので、はい、旧暦の人たちがどうやって七夕の月を見てたかがわかるんじゃないかと思います。
うん。
ということで、ちなみに、8月22日の新月
は、
はい、旧暦で行くと7月が始まります。
あ、はい。もうこれでウルー月が入って、ちょうど季節にいい感じになった感じですね。これで揃ったというか、まあ、いわゆる元の1ヶ月ずれに、なった感じですね。で、
配信をしている7月の末にの新月、
うんうん、
で6月が始まるということになります。
はい。
はい。 そんな感じが、主な天文現象で、うん、先ほど言った、ペルセウス座流星群
は、
はい、基本的にはですね、12日、13日、14日ぐらい、
うん、
もう少し細かく言うと、11日の夜からかな、
うん、
っていうのが見頃ですので、諦めずにね、曇っていても翌日にとかっていうので、見てみてください。
はい。
で、毎回ちょっとご案内をしてますけれども、流星群の時の流れ星っていうのは、うん、そのペルセウス座、
うん、
っていうところから、放射状に流れ星が飛ぶように見えるので、ペルセウス座流星群って言うんですけれども、
はい。
そこの近くでしか見えないわけではありません。
流れた軌跡の元をたどると、まあ一点、まあ極端なこと言っちゃえば一点に集約して、それがペルセウス座流星群、あ、違う。ペルセウス座にあるけど、実際じゃあその光が線を引っ張るのは近いところもあれば、すごい離れたところでも引っ張るわけですね。
そうです。なので、例えば、うん、雲がね、ペルセウス座の方に雲がかかっていたとしても、
うんうん、
なるべく雲がかかってない方を見ていた方がいいです。
ぼーっと見てると流れますね。
そうなんですよ。で、望遠鏡とか双眼鏡は使いません。なんでかっていうと、全然のどこに流れるかわかんないんで、
うん、
この辺っていうのをなんとなく決めて、そこをぼーっと見ていると、視界の隅に流れ星が見え始めてとかってなるんですよね。
写真家って、で、その流れ星の写真撮るじゃないですか。
はい、撮ります。私も撮ったことあります。
それってどうやって撮ってんですか？ぼーっとカメラは向けられないですよね。
いや、ぼーっと向けて、
うん、
例えば、シャッターを、4秒とか8秒とか開けっぱなしにして、うん、連写モードにしといて、だから、1分間に、10枚ぐらい、写真が増えていくっていう感じで。
逆、もうなんか、ずっと撮り続けてるんですね。
デジタル時代だとね、私、フィルム時代に撮った時には、
うん、
36枚撮ると、フィルム交換しなきゃいけないっていうのがありまして。
うん。
なので、なんとなく、この辺かなって言って、パシャって開けて、うん、あー、流れろ、流れろ、流れろ、流れろ、パシャって閉じるみたいな。
じゃあ本当に、今はともかく昔の流れ星の写真っていうのはすごく運がよく撮れてるものを選ぶっていう感じなんですね。
そうです。今だとデジタルなんで、
うん、
大きいメモリーカードを入れておけば、
うん、まあそんなに容量のことは気にせず
バシャバシャ
撮れるけど、
そう、充電とね、
うん、
はい。なので流れ星はボケッと、自分の好きな方向を見て流れるのを待つと。ちなみにですね、さっき言った放射点っていうところが、からスタートするような方向に流れるって言ったんですけれども、
うん、
傾向として放射点から遠い方が長く流れます。
お、
なんでかっていうと、放射点のすぐそばは、こっちに向かって流れるんで、
うん、
同じだけね、輝いていても目に見える長さ短いんですよ。なんですけど、放射点から遠いところの方が、長めの、なんていうの、早く長く流れる、
うん、
っていう感じです。ちなみに、流れ星は見たことある方はわかると思いますけど、まあ、1秒ぐらいかな。
3回お祈りじゃない、願い事言わなきゃいけないから結構早口ですよね。
言うとなると早口です。
はい。
で、ね、月が視界の中に入っていると、満月に近いので結構明るいんですよね。なので視界に入ってると瞳孔が小さくなって、要は目が明るいものを見るモードになっちゃうんで、暗めな星とか、流れ星が見つけにくいんで、個人的には月が視界に入らない方向を向いてた方が見つけやすいんじゃないかと思います。
うん、なるほど。全天ぼーっと見るけど月が入らない方向を見ておいた方がいいよって感じですね。
と思います。
はい。
はい。こんな感じですかね。で、8月は、まあ、お子さんたちはね、夏休みなので、ぜひ星を見るっていうのも、夜更かししても怒られにくい時期ですんで、
うん、
星を見るっていうのもやっていただきたいし、あと、どんだけの人が、 お盆に田舎に行くっていうのやるかどうかわかんないですけど、まさに8月の13日お盆時期なので、
うん、
田舎に行って、都会よりも暗い空を見るっていうのができるといいんじゃないかと思います。
おい。
はい。私も実家に帰るかな。でも群馬県でも下の方って大変ですけど、山の方じゃないところは結構空が明るいんで、実家の庭だと大して見えないかな。
まあそうですよね。家が近くにあるとどうしてもその光ありますもんね。
そうなんですよ。ということで、8月の星空のご案内をしました。
はい。
はい。あとね、夏休みですので、あちこちの、科学館、博物館、あとは天文台みたいなところが、イベントを開催しています。
はい。
ジャックさんの一般公開。
うん。
相模原キャンパスかな。
うん。
は、8月の25、26、あとは、野辺山の、電波天文台の特別公開とかも8月26日とかにあるので、そういうのも行ってみるといいんじゃないかと思います。
はい。
あとはね、星祭りとか。
うん。
あとは、ペケペケ、観測所公開とかっていくつかあるので、ウェブとかで探して見てみてください。
はい。
はい。こんな感じかな。ということで、皆様からの星観察のメールもお待ちしております。メールアドレスは、rika@0438.jp、rika@0438.jp です。また、そんないプロジェクトでは、そんないリカの時間の他に、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんないビーズの時間という番組を配信していまして、皆さんが聞いている、ポッドキャストアプリ、または、私たちが、持っているウェブサイト、そんない .com の方に来ていただけると、他の番組も聞いていただけます。そんない .com は、sonnai.com で、ポッドキャストアプリだとね、最新の10回分とかね、20回分ぐらいしか聞けないことが多いんですけれども、こちらのサイトですと、はい、昔というか、ずっと前の番組から聞くことができます。
はい。
はい。あと、こちらではですね、寄付の受付や、あとは、ゆうなさんが書いているブログも読んでいただけますので、ぜひ遊びに来てください。あとですね、情報発信をツイッターで、また番組配信を、YouTube でもやっておりますので、そちらもチェックしてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。収録時点では、関東まで、梅雨が明けまして暑い日が続いてます。一方で、北日本ではね、雨が結構降っていて、また、被害が出るかもしれないというのが心配されていますけれども、暑くても大変ですし、大雨でも大変なので、皆さん、体調管理と、あとはね、災害への備えというのをしっかりしてお過ごしください。
はい。
はい。ということで、そんなエリカの時間第222回、
にゃんにゃんにゃん。
お送りいたしましたのは、ヨシアスと、
かおりでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さよなら。
ごきげんよう。